新約聖書
新改訳ですと44ページの最後になります。今日はマタイによる福音書24章の前半部分1節から35節までを学びます。ここでの主題はいつまでも残るものです。いつまでも残るものです。
私たちはイエスがエルサレムに入られた時の出来事を今まで学んできました。それは主にイエスと宗教指導者との対立でしたよね。彼らがイエスに質問の応酬をしますが、質問を次々にしていくのですが、イエス様は見事にその一つ一つに答えられました。そして最後は宗教指導者に対する神の裁きを宣言されたんですね。覚えてますでしょうか。忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たちと8回も言われました。そして23章37節のところには、ああエルサレム、エルサレムとイエス様がエルサレムのことを嘆かれています。そして最後のところに、見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残されると言われて、エルサレムの荒廃、エルサレムが滅んでしまうことを告げられたんですね。そして24章に入ります。ここで話されるイエス様の話はなんとこの24章だけではなくて25章26章まで続く長い話になっています。その、ごく最初の部分を読んでいきたいと思います。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているでしょう、いるのでしょう。まことにあなた方に告げます。ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。弟子たちは神殿の素晴らしさに目を見張っていました。この神殿はヘロデ王によって建てられたものであり、ものであって、金で覆われた大理石で作られたんですね。一つの大理石は2トンから10トンもあるもので、そして一番大きいものはですね、長さが14メートル、幅と高さが3メートルもあったんです。ちょっと想像してください。しかもですね、その一つの石、一つ一つの石には装飾が彫刻されていたんですよね。そしてですね、この神殿、イエス様が生きておられた時にはまだ完成していなくて、でも建築年数が46年もかかっていました。そしてずっと後に紀元64年に完成したわけなんです。ですからこの神殿というのは本当に素晴らしい光景だったわけで、目を見張るものだったんですね。けれどもイエス様はこの石が崩されて積まれたまま残ることはないと言われました。神殿が完成した6年後、つまり紀元70年、ローマ軍がエルサレムの町を破壊したんです。神殿に火がつけられました。金箔の金が液体となって石と石の間に入っていったんですね。そして固体になったわけなんですが、ローマ軍はそれを取り出すためにその石を一つ一つ取り壊していったんですね。ですから石が石にの上に積み重なることはなく、全部バラバラにされたということなわけなんです。人々はエルサレムの繁栄を誇っていたんですね。で、それを象徴する神殿は今説明したようにまさに美しさの極みだったわけなんです。しかし私たちは葉は生い茂っているが実を結ばせていないイチジクの木のようであることを学びました。外見は整っているんですけれども、内実が伴っていない。外側は整っているんですけれども、中身がないものだったんです。イエス様はその実を結ばせないイチジクの木を呪われましたが、同じようにエルサレムも滅んだんですね。ここから私たちが学ばなければいけないのは、 目に見えるものは過ぎ去るということです。目に見えるものは過ぎ去ることです。私たちは目に見える物事に信頼したり誇りを持ったりします。しかしそれらは滅び去っていくんですね。パウロは言いました、私たちは見えるものによってではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続くからです。目に見えるエルサレムは一時的でした。しかし目に見えないイエスの御言葉は過ぎ去ることなくそのまま現実のものとなっていったわけなんです。そして今からイエスはエルサレムの町だけではなくてこの世全体が滅びに至ること、滅び去ってしまうことを話し始められます。イエスがオリーブ山で座っておられると弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう、あなたの来られる時や世の終わりにはどのような前兆があるのでしょう。弟子たちは主に2つの質問をしています。まずそのようなこと、つまりエルサレムにある神殿が壊されるのはいつなのかということで、もう一つはイエスが来られる時と世の終わりにある前兆は何かということです。けれどもマタイによる福音書にはこの2つ目のこの世の終わりとまたイエスが来られる時の前兆しか記していません。この最初の部分はマタイによる、マタイじゃない、ごめんなさい、ルカによる福音書に記されています。まあ、ということですので、ここでは世の終わりとキリストの来られる時の印が次から載っているわけなんです。そこでイエスは彼らに答えて言われた、人に惑わされないように気をつけなさい。イエス様は終わりの時の印について惑わされないようにと命じられています。それは一体何かというと次に書かれてますが、私の名を名乗る者が大勢現れ私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。自称キリストが多く出現するわけですね。私たちは昔から歴史を通じて多くの人が自分をキリストと名乗っていることを知ります。つい最近の例では統一教会の文鮮明ですね、彼は自分をキリストメシアと言っています。うん、日本語の発音だと文鮮明だけど、まあいいでしょう。次、また戦争や戦争の噂を聞くでしょうが気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。でここでの戦争は地域紛争のことを指しています。もちろん私たちは歴史を通じて戦争があちこちに起こったことを知っていますよね。でそのためごとに世が終わりだとかですね、キリストが来られるということを言う人たちがいるんですけれども、それに惑わされてはいけないんですよね。自称キリストの出現もまた地域紛争のも皆終わりの印ではありません。けれども次に書かれてあることは終わりの印の始めです。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。言語のギリシャ語ではこの一番最初に7節の最初にというのはという言葉が付け加えられています。また8節のしかしというのはそれほど強いこのしかしという言葉が使われていないんですね。ですから言い換えますとこのようになります。というのは民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こりますが、そのようなことは皆生みの苦しみの始めなのですとなります。つまり今ここに書かれてある出来事が世の終わりの始めなんです。まず民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がれとありますが、これはヘブル語の言い回しで世界戦争のことを話しています。地域紛争は今まで頻繁に起こっていましたが、それは終わりの印ではありません。しかし世界規模の戦争は世の終わりの始めなんですね。私たちは2回その戦争を経験しました。第一次世界大戦と第二次世界大戦です。 そして次に飢饉とありますが、私たちはアフリカをはじめとして今までにない大規模な飢饉を経験していますよね。そしてさらに地震、これも、まあ、今までも地震というのは起こっていたんですが、これほどの頻繁さを持って大規模な地震というのは起こっていないわけなんです。このように私たちは現代社会に世の終わりの前兆を見ています。そしてイエスが世の終わりのことを生みの苦しみと話されていることに注意してください。出産の直前には母親は陣痛と呼ばれる痛みを経験しますよね。で、陣痛の感覚というのはこの出産が近づくにつれてだんだん小さくなり、出産の直前10分前とかには激しい痛みを伴います。しかしそうした苦しみはすべて赤ちゃんが生まれた喜びによって過ぎ去ってしまうわけなんですね。ですから生みの苦しみというのは希望のある苦しみなわけなんです。子が生まれるためには通らなければいけない苦しみなんですね。生まれたらその苦しみというのは過ぎ去ってしまうほどの喜びが訪れる、そのような苦しみなんです。世の終わりにおける苦しみもそれと同じであるとイエス様は言われています。私たちには御国を受け継ぐという希望があります。それは言葉に言い尽くすことのできない栄光に満ちた希望なわけなんです。しかしこの御国が来るためにはまず今の世が滅ぼされなければいけません。今の世界がある限り神の国が来ることはできないんですね。そこで神様はこの世が滅びるに自滅するに任せられているわけなんです。どんどん悪くなっていって住みづらいところとなっています。多くの人にとってそれは災難であると、災難であるわけなんです。災難の始まりだということなんですが、私たちクリスチャンにとってはそれを神が近づいていることの印として受け止めることができるんですね。自分たちが受ける苦しみが大きければ大きいほど神の国は間近に迫っているわけなんです。イエスは言われました。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口増言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい、天においてあなた方の報いは大きいのだから。すごいですね。次を見ましょう。その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人に憎まれます。で、この文においてもその時というのはそれからという言葉に言い換えることができます。つまりこれは世界大戦や飢饉や地震という出来事の後に起こることです。ところで聖書には終わりの印としてイスラエルという民族が苦難を受けることが告げられています。ダニエル書9章によると第70週と呼ばれる7年間の期間にそれが起こるんですね。それをよく大患難時代と言われます。私たちは2つの世界大戦を経ましたが、その時にそれをきっかけとしてイスラエル人が祖国に戻ってくることができました。そして1948年にイスラエルは建国されたんですね。けれどもそれは実は苦難を受けるための期間、帰ることだったわけなんです。私たちがここから読むのはこれらユダヤ人がどのようになるかが記されています。けれどもユダヤ人に対するイエスの御言葉はそのほとんどがクリスチャンの中にも当てはまることができるものなので、そのようにして読んでいきたいと思います。まず今読んだ説で話されているのは反ユダヤ主義のことですね。ユダヤ人であるというだけで人々は彼らを憎みました。つい最近の例ではヒットラーがそうだったんですね。それが終わりの時に 激しくなるわけなんですが、ただここで私の名のためにあなた方は全ての国の人に憎まれますとなっていることに注目してください。イエス・キリストの皆のために彼らが憎まれる、つまりユダヤ人の多くがキリストを信じる者、キリスト者、クリスチャンとなることがわかります。ですから彼らはユダヤ人であるだけでなくてキリスト者としても憎まれるわけなんですね。イエス様は言われました。あなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのですとあります。キリストを信じる者は世から憎まれますけれども、私たちは今どのようにして憎まれているでしょうか。確かにある人は家族や知人からクリスチャンであるというだけでひどい目に遭わされているかもしれません。けれどもほとんどの人はそのような物理的な迫害は受けていないんですよね。しかし本当の迫害はキリストの福音に対する無関心、あるいは無視なんですね。なぜならある人がキリストのことを反対するとき、それは多くの場合その人が聖霊によって良心の咎めを感じているからなんです。クリスチャンを迫害したパウロは復活のイエスから棘のついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだと言われました。このように反対するという人はとかくキリストを信じるのに近いという場合があるわけなんですね。けれども無関心であったり無視することというのは私たちの証言を無力にしてしまいます。そういう意味では私たちは憎まれて迫害を受けていると言ってもいいのかもしれません。それではそうした外部からの憎しみに耐えられなくなるとどうなるのでしょうか。次を見てください。またその時には人々が大勢つまずき互いに裏切り憎み合います。外部からの圧迫に耐えられなくなり内部で争うようになるんですね。つまり味方や仲間であるはずの者たちに敵対するようになるわけです。これはクリスチャンの間でも起こり得ます。私たちは互いに愛する兄弟姉妹なんですね。敵は悪魔しかいないわけなんです。けれどもですね、互いにつまずいたり他人を信用しなくなります。それだけではないんですね。次見てください。また偽預言者が起こって多くの人々を惑わします。偽預言者の惑わしがあるわけですね。彼らは聞くものを健全な教えから引き離して作り話に反らせていくわけなんです。時が悪いほど、世の中が悪くなるほどですね、健全な教えというのは人々に訴える、人々が聞かなくなっていくわけなんですね。ですからその人々の関心を集めるために聞き障りの良い話をしていくわけなんです。そして残念ながらキリスト教会の中にもそのような教えが入り込んでいる場合があるんですね。これだけではありません。次見てください。不法がはびこるので愛が冷たくなります。私たちの心の内に燃えているキリストの愛を冷たくするのはクリスチャンの間に不法を見るときです。世の中で何か悪いことが行われていたら、まあ、ある意味で当たり前のことなんですが、クリスチャンが何か悪いことをしていたり、また信仰を捨てているのを見たらですね、私たちはがっくり来てしまうわけです。悪魔はそのような私たちの失望を用いて私たちの心にあるキリストの愛を奪い取ってしまうとしているわけなんですね。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われますとあります。このしかしという言葉が大事なんですね。私たちは世から受ける苦しみに耐えられなくなるにつれてお互いにつまずき偽りの教えを信じまた愛が冷たくなるわけなんです。しかし世から受ける苦しみを最後まで耐え忍ぶ者には決してそのようなことは決して起こらないで、むしろ救い出されます。なぜならば今説明しましたように私たちの受ける苦しみは生みの苦しみであり希望のある苦しみです。本来ならば苦しみが多いだけ神の国に入る希望が増し加わっていくんですね。パウロは愛は全てを我慢し全てを信じ全てを期待し全てを耐え忍びますと言いました。苦しみを受けたら愛が冷えるどころかさらに増し加わるわけです。私たちはその愛をもって互いに愛し合っていくんですね。 ペテロはこう言いました。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。そして愛し合うために一緒に集まります。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。このように私たちは集まることによって愛し合い、苦しみを乗り切ることができるわけです。そして次に、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ますとあります。愛が増し加わると福音が広がります。聖書によると、大患難の時に14万4千人のユダヤ人クリスチャンが福音を述べ伝えることが書かれています。彼らの働きによって全ての国民がキリストの福音を聞くことになるわけなんですね。ここまではその7年間の大患難時代と呼ばれるものの前半部分が書かれていました。次からは後半の3年半の部分です。で、私たちはここからユダヤ人が受ける苦しみと迫害は、ある特定の人物によって極みに達することを知ります。次を読んでみましょう。それゆえ預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山に逃げなさい、山へ逃げなさい。ここに荒らす憎むべき者という人物が出てきます。そしてこの括弧書きに、読者はよく読み取るようにとあります。ですからよく読み取らなければいけないので、ダニエル書9章27節を開いてみましょう。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、この多くの者というのがイスラエルの者です。半週の間生贄と捧げ物をやめさせる。アラス忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた全滅がアラス者の上に降りかかる。彼は後半の3年、この半週とあるのは3年半のことです。3年半の間、ユダヤ人が神殿に生贄とか捧げ物をやめさせるようにします。そしてテサロニケ人への手紙、第2の手紙の2章にはこう書かれています。彼はすべて神と呼ばれるもの、礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。ですから天と地を作られた神ではなくて、自分自身を拝ませるように仕向けて、それを強いるわけなんです。黙示録13章によると、彼は悪魔の権威や力のすべてを委ねられて、多くの奇跡や不思議を行うことが記されています。このアラス憎むべきもの、これがイスラエルユダヤ人を徹底的に殺し始めるわけです。それではマタイに戻ってください。この人物が聖なるところに立つのを見たなら、逃げるように命じられているわけですね。どのように逃げていくかが次に書かれています。屋上にいる者は家の中の物を持ち出そうと下に降りてはいけません。畑の中にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日、悲惨なのは身重の女と血の身ごを持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。ここでは逃げるときに速やかに逃げるように、決して遅れを取ることがないように命じられています。その時には世の初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。ゼカリア書13章によると、ユダヤ人の3分の1のみが生き残ることが記されています。ヒットラーの下で迫害が行われた時には、 全ユダヤ人の約3分の1が死んだと言われています。ここでは3分の2が死んで3分の1が生き残るという予言があるんですね。どれほど恐ろしい予言か分かる、迫害かが分かると思います。彼らは次々と殺されていくので、誰かがこの働きを止めなければ一人として救われる者はいないということなんです。次を見てください。その時 空キリストがここにいるとかそこにいるとかというものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民、これはイスラエルの民のことです、先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせます。ユダヤ人たちは激しい苦難の中、自分たちを救い出してくれるもの、つまりキリストを求め始めるんですね。そこでキリストに関する偽情報が流れていくわけなんです。あそこにいるとかですね、私がキリストだとかですね、そういうことを言う人たちが出てくるわけなんです。さあ私はあなた方に前もって話しました。でイエスはこれらのことが起こるのを隠し立てされなかったんですね。ですから私たちがこれから何かが起こってですね、そんなこと知らなかったから準備ができていませんでしたっていうふうに言い訳することはできないんです。聖書はこと細かに将来の出来事を記されているので、私たちはそれを知らなければいけないわけなんですね。次見てください。だからたとえ空荒野にいらっしゃると言っても飛び出して行ってはいけません。空部屋にいらっしゃると言っても信じてはいけません。これらの言葉はまさにエホバの証人とか統一教会の人たちが言っていることです。エホバの証人はイエス・キリストはすでに地上に来ていて、隠れた部屋から世界を支配していると言います。また統一教会はキリストの霊が文鮮明に宿っているので、彼が再臨のキリストであると言います。これらは皆偽りの情報であることが、ここの言葉から理解することができます。それでは正しい情報は何でしょうか。次見てください。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。イエスは世界中の人誰もが見ることができるような形で来られるわけです。イエス様が初めに来られたことのことを思い出してください。クリスマスです。馬小屋に生まれてですね、博士とか羊飼いたちは来ましたが、ごく一部の人によってしか認められませんでした。しかしキリストが再び来られる時には、そんなことではなくて全世界の人が誰もが認めることができるように来られるわけなんです。次見てください。死体があるところにはハゲタカが集まります。でどのように来るかというと、ハルマゲドンと呼ばれる世界規模の戦いが行われている最中に来ます。世界中の軍隊がイスラエルにあるハルマゲドンという、メギドなんですが、メギドという平野に集まるんですね。でそこで神とキリストに反抗しますけれども、白い馬に乗られたキリストはご自分の言葉を持ってことごとく彼らを殺されて、死体がそこにどんどんと積み上がっていくわけなんですね。そしてそこにハゲタカが集まることがここで書かれているわけなんです。それでは次を見てください。だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。イエス・キリストが来られる時にこのように天変地異が起こるわけなんですね。それは人間によって汚染されたこの地球を作り変えるためです。神様は創造の初めにエデンの園を作られましたが、それは人間が住むのに最適な場所だったわけなんです。ところがアダムが罪を犯し、土地は呪われたものとなり、そして人間の愚かさによって今この地球は環境問題、重要深刻な環境問題にさらされています。神様はご自分の国を建てられるとき、その今この地をですね、エデンの園のように回復されるんですね。その前に大規模な天変地異を起こされているわけなんです。次見てください。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。イエスは天から現れます。人々は悲しみながらその姿を見るんですね。それは彼らがキリストを信じていないからです。キリストは信じる者にとっては救い主です。キリストを見ることは喜びです。しかしキリストを信じない者にとっては裁き主です。だから悲しみですね。ところでこの時点でクリスチャンはどこにいるか皆さんご存知でしょうか。大工ちゃんわかる？ ちょっと読んでみますね。黙示録19章に書いてるんですが、天にある軍勢は真っ白な清い衣を着て白い馬に乗って彼に付き従った。大患難時代の前にキリストを信じた者たちはこの患難が起こる前に天に引き上げられます。そしてキリストが地に来られる時になんとキリストに付き従っているわけなんですね。次を見ましょう。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで地方からその選びの民を集めます。これは世界中に散らばっているユダヤ人たちのことです。彼らはキリストが来られるときにイスラエルの地に集められるんですね。そしてアブラハムに約束された地を所有するようになります。こうしてイエス様は世の終わりとご自分が来られる時について説明されました。大丈夫ですか？次からは私たちがこのことに対してどのように応答していけばいいのかが書かれています。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことが分かります。そのようにこれらのことの全てを見たらあなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。イエスは私たちに対して学びなさいということと知りなさいということを言われています。私たちは世の終わりの時について隠れたものはないわけなんですね。イエス様は隠し出せされなかったわけです。そしてこの24章の前半部分を読んだだけでもですね、こと細かにこれらのことが書かれていることが分かりましたよね。聖書にはこの何十枚何百枚という情報が載っています。ですから私たちはこのことに対して無関心であることはできません。なぜならば私たちの主イエス・キリストが間近に迫っていることの印だからです。人の子が戸口まで近づいていると知りなさいとあります。私たちがイエス様を顔と顔合わせて見ることができ、そして私たちはイエス様と永遠に共にいることができるわけなんですね。この日が近づいているわけなんです。ですから私たちがこの地で生きているというのはこの日を待ち望んで生きているわけなんですね。次見てください。誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この時代というのはイエスが弟子たちや人々に関わりを持っている時代です。この時代はイエスが話された出来事が全部起こってしまうまでは過ぎ去ることはないということですね。キリストが私は来ると言われてからもう約2000年経ってしまったんですね。そこで多くの人は聖書のことを過去のこととして捉えています。文学であったり、また彼はイエスという人物は過去に存在する宗教家であったと言います。そしてですね、本当にこう単なる書物、文学的な書物、宗教の書物としてしか取りません。つまりこの時代が過ぎ去ったと考えているんですけれども、でも考えてみてください。私たちが今読んだところはまだ過ぎ去っていないことが分かりますよね。この天変地異についても、またこのユダヤ人の迫害についてもまだ起こっているのを見ていません。ですからこの時代というのは続いているわけなんです。イエス様は過去の人物ではなく、むしろ現在私たちとこの世界と歴史を支配されている王なわけなんです。それで最後を見てください。この天地は過ぎ去ります、しかし私の言葉は決して滅びることはありません。これが結論です。イエス様が終わりの時について話された理由がここにあります。まず天地が過ぎ去ることなんですね。私たちは目に見えるものによって動いてしまいます。世の中にあるものによって自分の行動を決めます。そのために世から受ける困難に耐えられなくなったり、また逆に世の思い煩いによってですね、キリストから目を離してしまうわけなんですね。けれどもあれだけ目を見張るような素晴らしいエルサレムの町が破壊されてしまいました。私たちの目に見えることも主の御心であれば今にでも簡単に滅び去るわけなんです。仕事も健康も財産も、そして日本という国でさえいつ何時なくなっても構わない、おかしくない状態なんですね。神は天と地を取り去ることさえいとも簡単におできになる方です。 けれどもイエスの御言葉は決して取り去ることはできません。預言者イザヤは主の御言葉についてこう言いました。私の口から出る私の言葉は虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ私の言い送ったことを成功させる。ですからこの御言葉は天と地よりも強固であり永続するものなんですね。けれども問題はこれが目に見ることができないことが語られているわけなんです。ですから私たちは目に見えないものよりも目に見えることによって動いてしまうから主の御言葉よりも世にあるものに引き寄せられてしまうんですね。けれどもその時ですね、この言葉、この天と地は滅び去ります、しかし私の言葉は滅びないという言葉と、またさっきの私たちは目見えるものによってではなく見えないものにこそ目を留めます、見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続くからですという神の御言葉を思い出してください。神は目に見えないものに心を留めるものに希望と喜びと愛を注いでくださるわけなんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今のイエス様の言葉をありがとうございました。天のお父様、私たち生活しているときにどうしてもこの目の周りのことに目をそらしてしまって、そしてあなたがこの御言葉にとどまりなさいと言われているのにその御言葉から離れてしまうことが多々あります。イエス様、けれども今読んだようにイエス様の御言葉はもう確実に現実のものとなって、そして目に見えるものは皆過ぎ去り滅び去っている姿を見ていきます。ですから天のお父様、いつまでも残るものに私たちが目を留め続けることができますように助けてください。私たち1週間の間いろいろことが起こると思いますが、主よどうぞあなたが私たちを助けてくださり、そしてイエス様の御言葉により頼んでいつも揺るがないものとしてくださいますようにお願いいたします。主を感謝してイエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。